不動産サイトの制作？ワードプレスで簡単簡単。
あれ、ちょっと待って、住宅の情報ってこんなに項目が多いの？買取規約って何？物件管理システム？何それ？
不動産サイトには物件情報の掲載に法令規約も関わってきます。不動産会社のサイト構築なら業界ノウハウを知り抜いたサービシンクまでご連絡を。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか。先週はですね、1週間東京にいるって言ってたんですけども、今週はずっと移動になってしまいましたね。月曜から火曜にかけては京都のオフィスにおりまして、火曜の夜からですね鹿児島に移動してですね、で水曜日にはその鹿児島から今度、先日も言ってました熊本県の人吉市ってところに移動しましてですね、で昨日の夜東京に帰ってきてですね、という感じで本当もうずっと移動だったんで荷物が大変だったんですけどもね。あのこの熊本県人吉市はあともう1回ぐらいの、多分ね6月ぐらいに打ち合わせでお伺いするんじゃないかなと思ってますけどもね。いい街でしたね。あのご飯もたくさん食べさせていただいて、いろんなもの美味しかったですけども、あのねやっぱりね、打ち合わせは人とするべきだね、リアルで会ってやるべきだなとすごい思いましたよ。あの定例とかね、定例じゃない、あの報告とかは別にいいんだよ。でもやっぱりね、こう打ち合わせをしてブレストしてとかね、議論をするとかっていうとね、やっぱりリアルで会ってる方がね、得られる情報量が違うなというのをつくづく感じました。はい。まあそんな中ですけども、今週はですね、以前から告知をしておりました通りでゲスト会になっております。もうねゲストの方すぐそこにおりますのでね、早速コーナーに行ってみたいと思います。というわけで今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発のおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。お待たせいたしました。今週のゲスト DJ のびーさんです。どうぞ。
どうもよろしくお願いいたします。 DJ のびーです。
よろしくお願いいたします。
この番組では初めましてでございます。
この番組をね聞いていただいている方にはあのご存知かもしれませんが、うちの会社が、まあ、スポンサーをさせていただいている週刊のびータイムズというですねコミュニティ FM があるんですけども、まあ、そちらの中でパーソナリティをされていらっしゃる DJ のびーさんにですね、無理を言ってですね、来ていただいたわけですけども。いやい
や
い
や、ありがとうございます。はい、お招きいただきまして。
初めてですので、ちょっと自己紹介ではお願いできますでしょうかね。
はい、DJ のびー、NOBBY で、のびーと読むんですけれども、という名前でですね、ラジオパーソナリティをさせていただいております。週刊のびータイムズという番組をですね、サービシンクの名村さんにも、すごく応援をしていただいて、なんとかもう1年半が過ぎまして、大変な人気番組に最近なってきているということで、いつも大変お世話になっております。
ありがとうございます。はい。で、ですね、今日はですね、DJ のびーさんに、出演していただけるよって言っていただいたらですね、もうたくさんおはがきをいただいておりますのでですね。
ありがとうございます。
はい。中にはですね、どんな仕事をしてるんですかとかですね、いろんなことも聞いていただいているのでですね、早速そのおはがきについて DJ のびーさんにですね、ぶつけさせていただこうかなと思いますけども。
はい。
じゃあ、まず最初、ラジオネームヨシリンさんからいただいたものです。名村さん、のびーさん、こんばんは。名村さんのツイートで僕も週刊のびータイムスをボイシーで聞き始めました。そののびーさんが名村さんのポッドキャストに出演と聞いてめちゃめちゃビビっています。せっかくなのでおはがきさせていただきました。のびーさんは社会人にとって経済学の知識を持っている、また継続的にそういった情報を得ておく重要性ってどういうところにあると思いますか。と言っている僕はのびーさんの番組を1年ぐらい聞き続けて、世の中ってつながってるんだなぁと30歳にして思えるようになりました。これからもお仕事頑張ってくださいということでいただきましたけども、
ありがとうございます。
はい、いかがでしょうかね。
自分も経済の一員であるっていうことが意識できるっていうのがすごく大きいんじゃないかなと私は思っていて、 まあ、自分も例えば会社員として働いていた時期が長かったんですけれども、まあ、それぞれが社会の中で何らかお仕事をされて価値を生んでっていうことを皆さんされてるんだと思います。でその価値がじゃあどういうところにつながっていくのかとか、あるいは全体が見えていると次自分のところにどんな波が来そうだとかっていうのを、予想ができるというか、それを前もって準備ができたりっていうことがあるんじゃないかなと思うんですね。なので、まあ、本当に自分の見える範囲だけで仕事をしているっていうよりも、次社会でこんな波が来そうだっていう読みができれば、お仕事もそうですし、もしされているんだったら投資にもすごく役に立つことが多いんじゃないかなと思います。
僕らの仕事で言うとウェブサイトを作るってことになると、まあ、ブランディングだとか CI がとかってなんですけども、まあ、最近やっぱりウェブというものが販売チャンネルの中でも結構大きな割合を占めていて、企業の中の収益構造をどうやって作っていくかというところにも僕らもなんかこうどうしたらいいってやっぱり言われるようになってきたんですね、まあ、そうなってくると単純にデザインがどうとか、まあ、コンテンツこんなん作りましょうってだけではなくて、やっぱり僕はもうのびさんとお話をさせていただいたり、こう、ね、スポンサーをさせていただいたり、もちろんリスナーとして聞かせていただいて、まあ、世の中がつながってるから、じゃあこの企業はとかこの業界はっていうのが次どうなるか、だからこういうふうにデザインした方がいいんじゃないですかっていうことが今言えるようになってきたっていうのは本当にすごく実感をしてるんですけども、今のびさんがおっしゃったのがまさにそのことで、こうどんな仕事であったとしても自分が社会の一員になっていて経済の一員であって、まあ、つながってるということはやっぱりビジネスパーソンとしては有益だっていうお話ですよね、今のは。
そうですね。で、まあ、本当にすごく古い業界であったとしても何らかトレンドって必ず、あると思っていて、例えばすごい今だと商社が、めちゃくちゃ利益を上げていたりするんですけども、じゃあなんでっていうと、その背景にはやっぱりウクライナ問題があったりとかっていうのが大きく影響しているんですよね。なのでそれを例えば1年前からなんとなくそうなるだろうなっていうことが察知できていると、お仕事の中でも結構生きてくることが多いのかなと思ったりもいたします。
ボイシーの方だったと思うんですけども、ちょうどウクライナ問題が出た時にノビーさんが解説をしていただいている中で地政学の話が結構出てきたと思うんですよね、
はい。
で地政学って一時こう日本が戦争に負けた時に地政学をあんまりやることを止められたみたいな話もあって、あまり表に出なかったんですけど、ここしばらくやっぱり、半島だったらこうなってるとか、まあ、そういったものもやってすごく経済に関わってるっていうのが特にウクライナ問題とかで出てきたと思うんですけども、
はい、
やはりその経済のそのマーケットそのものではなくて、そのエリアによってなんで大陸だったらここが強いのとか半島だったらこうなってるのとか、島国の日本がじゃあなんでこうだったのかっていうのもやはり、ビジネスパーソンとして抑えておいた方がやっぱり全体のつながりを見る上ではいいものだったりするんですかね。
う
ん、
そうですね。まあ、やはり例えばじゃあなぜロシアがそこまでウクライナにこだわるのかっていうところも、おっしゃる通り本当に地政学っていうところが背景にあるっていうのはありますよね。でウクライナが NATO 側に行ってしまうとなると、ロシアとしても脅威が本当にすぐ隣まで迫ってくるということにどうしてもなってしまう、だからこだわっているんだよっていうところはすごく重要なポイントだなと思ってます。だそういうところがこう、分かるとですね、どこまでこのウクライナ戦争が泥沼化しそうかっていうところもなんとなく、分かって、いや先の予測も立てやすいっていうところもあるかなというのがイメージです。
ありがとうございます。
はい、
では次のおはがきに行ってみたいと思います。
はい、
ラジオネームマスポンさんからいただきました。名村さん、 DJ のびーさん、こんばんは。名村さんの番組にまさかガジ DJ ののびーさんが出演されるとは思っていなくてびっくりしましたと。
ありがとうございます。
僕も一番びっくりしてますけど、
お招きいただいて。
のびーさんの週刊、のびータイムズ側では聞き取れない内容をせっかくだからおはがきさせていただきます。のびーさんが DJ に興味を持って二足のわらじを履きながらも最終的に DJ の方に軸足を移された理由とかはどういったものだったのでしょうか。僕も今サラリーマンをしているのですが、全く違う業種業態でやりたいと思っていることがあります。もちろんいきなりそっち側に行くわけではなく、もう5年ぐらいそのための修行はオフタイムでとは言いつつ本気でやっています。ただ金銭的な部分での不安などもあって未だに踏み出しきれていないのですが、のびーさんのそういった話を聞けたら嬉しいですということでですね、
はい、
もう生き方の方に質問が来ましたけども、
ありがとうございます。
いかがでしょうか。
これはですね、まあ、私も、DJ としては、まあ、やり続けているというだけだったんですけども、今年26年目になるんですね、
はいはい、
でそういう意味では本当に長くやってきて、本当にこの 2,3 年やっと、お金的な面がプラスになってきたっていうイメージです。なので、まあ、単純にそこでこう 努力が実ったというよりはラッキーが重なったっていうことなんですけれども、
うんうんうん、
正直その DJ の方である程度仕事をいただけるようになってくると、まあ、本業も私まあマネージャー職というか管理職だったんですけど、本業というかあの会社の方も管理職だったんですけども、はい、そうするとやっぱり両方がどうしても仕事量的にできなくなってくるという局面がありまして、
うん、
じゃあどっちに行こうかっていうことを考えたときに、もちろんその自分が今まで、ね、ライフワークにしたいと思ってやってきたことが目の前にあって、まあ、はい、いくばくかのお金がそこではもう稼げていたので、うん、じゃあちょっと思い切ってやってみようっていう、まあ、そういうタイミングだったっていう感じです。
なるほど、うん、それがでもこの何でしょう、この26年というキャリアの中でこうやっと来たんですか？その過去にも何回か、いや、やっぱりこっちに行こうかって思ったりする時期ってあったりしたんですかね？
ありました。あったんですが、おっしゃるように、例えば全く収益が上がってきていない状況の中でそういう来ないっていうお誘いがあったりとかっていうのがあったんですね。あ、うん、と、あと、まあ、事務所に来ませんかと、あの、所属しませんかというお誘いもあったんですけれども、うんうんうんうん、結局その自分の、仕事を人に取ってきてもらうっていうことが僕はあんまりちょっと馴染まなくてですね、はい、なので、まあ、自分の、番組を自分で育てたいというか、自分で権限を持って自分でこうドライブしていきたいっていう思いがすごくあったので、それがやっとできてきたのがこの 2,3 年、まあ、週刊のビータイムズ含めにこの 2,3 年っていう感じなんですよね。だからそれまではちょっと他人に食わせてもらうみたいな部分があったので、ちょっとそこは心の平安がないなと、独立するにはちょっと心もとないなっていうので、辞めてたって、そういう感じです。
なるほど。もう生き方とか哲学のところにも、うん、寄ってくるかなと思いますね。
哲学というほどではないんですけども、やっぱりそうですね、多分根本がこう営業が好きというか、人といろいろお付き合いして、うん、その中でお仕事をもらっていきたいっていうイメージがあったんだと思います。
なるほど、
はい、
ということは今 DJ という形でね、表としては見えてるんですけども、どちらかというとその裏方っていうんですかね、プロデュースであるとか、はい、本当に自分が企画をしていくというところにもやっぱりそれがすごく自分に興味もあり、そしてそれを自分自身が自分自身のことをプロデュースしていって、はい、まあ、それがご自身のもうすごく好きな DJ というかラジオというような媒体の中で形にできるようになったら、はい、のがまあここしばらくだということだったんですね。
そうですね、本当に人によると思います。だから僕は結構職人肌ではないので、うん、一つの道をぐっと極めるっていうことにあまり実は興味がないんです。
え、そうなんですか？
はい、なのでそれもできるんですけど、ラジオで喋ることもできるけれども、はい、それ以外のことも全部一連をやりたいっていうのが僕のやり方で、そうなんです。だから喋ることを極めたいとか、
はい、
この話し方を人に教えて伝えていきたいとかっていうのは実はあんまり欲求としては少ないんですね。
あ、そう、いや、いい悪いではないんですけど、
はい、
なんかこうマイクの前でいろんなことを伝えていくこと自体がもうものすごくプライオリティが僕なんかノビーさん高いのかなと思ってたんですけど、
一番高い、他と比べるとそこが一番もちろん高いんですけれども、はい、でも他も全部を裾野までやりたいというか、自分で見渡したいという、手掛けたいっていう思いがすごく強いのは確かなんですよね。
なるほど、
はい、
じゃあこの後って何でしょう。僕は自分が今会社の代表をしているので、まあ、今の話を聞いてしまうとちょっと頭よぎってしまうのが、じゃあアシスタントを用意してその一緒に自分がやりたいことをもっとこうドライブさせるために組織にするのだとか、うん、まあ、チームでもいいんですけどそうするのだみたいなことっていうのが どっちで思ってらっしゃるのかなって思うんですけど、一人で今のところはやっぱりやっていくって感じなんですかね。
いや、まあ、会社を実は作ろうと思っているんですけれども、うん、
なるほど、
まあ、事業としてざっくり言いますと、私が今やっているような仕組みを誰でも作れるような、そのなんて言うんでしょうか、その背景を支援するようなものを作りたいなと思っていて、はい、
なるほど。
それをこう、まあ、自分が関わってるんですが、経済の分野もそうなんですけども、音楽の分野も結構、うん、ラジオの関わりで、うんうんうん、ありまして、はい、ミュージシャンって、まあ、正直お金に困ってる人が多いんですよね。
はい。
で、そういう人たちも結構営業というのがあんまり得意じゃなかったりもするので、うん、まあ、そういうところを、バックアップをして、きちんと形を作れば、そこにお金っていうのがちゃんとついてくるような仕組みを作れたらいいなというのをちょっと今やってます。
なるほど、
はい、
いや、もうそこはもうですね、やっぱ、大きな意味で芸能に関わるようなところって、大体こう、どうにかしなきゃいけないみたいなところの中で、まあ、事務所制ができて、そこに所属してっていうのが一つの形にはなってるんですけども、
はい、
やっぱりこう、チャンネル、いろんなものを表現するチャンネルが、一昔向かいに比べると、やっぱり YouTube もそうですし、今こうやってさせていただいているポッドキャストもそうだと思うんですけども、まあ、その中でどうやってマネタイズするかっていうのは、やっぱり霞食って生きていくわけじゃないので、
はい、
すごく重要な観点だと思いますので、
そうですね。
はい。支援をしてい
って。世の中の流れとして今、何万人に見られましたかっていうことよりも、うん、何人が、お店だったらね、来店してくれましたかっていう方を重視する傾向がすごく強まっているなと思っていて、うんうん、だからフォロワー何万人だから食えるっていう時代はもうすでに終わっている。
うんうんうんうん、
だとすると、今日強いファンがたくさん、10人でも20人でもいるっていう人の方が、多分そのスポンサーをする側から見ても魅力的になってくるんじゃないかなっていう感じを持ってます。
そうですね、それはもう最近そのインフルエンサーの数自体が直接的なこう拡散に寄与しない場合が結構出てきて、まあ、しかもそれがネガの方にちょっと広まりつつあるの で、
そ, うです、ね、
それ自体ではなくて本当に強烈なファンがいて、その人がちゃんと何でしょう、ちょっと嫌な言い方するとちゃんとお金を出してくれるほど、うんうん、ファンになってくれてるっていうことの方が広まるというのはもう多分時代の変化として明らかに出てきてるんじゃないかなと思いますので、
そうですね。
まあ、はい。そのコンテンツ力っていうのはちょっと安っぽい言い方ですけども、まあそのファンをどのように作っていくか、でそこでちゃんと経済が回るかどうかっていうところまで考えられていくと、この芸能の世界っていうのもこうちゃんと続いていくものになって、趣味とか、なんか好きだからやってるんですとか、もう僕は河原こじきですみたいな話じゃなくて、ちゃんと、まあ、僕はその世界にいた方なので、は
い。そういう時代でもありましたよね、そうですね。はい。
時代の編成の中でちょうど活動されてらっしゃるんじゃないかなと僕は思いました。はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ではもう一通行かせていただきたいと思います。はい、ラジオネーム本名 OK の吉岡康平さんがいただきました。名村さんこんばんは。ゲストの DJ のびさん、はじめまして、吉岡康平と言います。
はじめまして。
今回ゲストでのびさんがお越しになられるということですが、僕はボイシーののびさんの週刊のびタイムズとながら日経をずっと聞かせてもらってます。ながら日経はあれですね。土曜日ですかね。
土曜日です。はい。
土曜日ですね。はい。のびさんが今のご自身のポジショニングを築くに至ったのってどういった流れからだったのでしょうか。初めから、経済プラス DJ という組み合わせを狙っていたのでしょうか。自分が40代になって自分の強みと何と何を掛け合わせていくのが今後の自分の強みになるのかを考えている中で、もしよければアドバイスをいただければ嬉しいですということでいただきました。
はい、
どうでしょうか。
最初から狙っていたのではないです。そうなんです。ずっと私音楽番組をやってきたんです、ラジオ DJ としては。はい、はい、で25年6年のキャリアのうちの20年はそれしかやってなかったので、はい、経済の発信ってほぼやってなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。なので、それがまあ自分にとってその飯の種になっていくとは全然思ってなかった時期が20年ありまして。
なるほど。
で、まあ音楽業界かけるラジオだとこう食えないかける食えないみたいな、そういう仕事の中で当然自分だけリッチになれるはずがないのっていう状況がずっと続いてきたんですよね、正直。
はい、はい。
でも自分がやりたいことがそこにあったので、じゃあもうサラリーマンは自分やりながら、それで、日銭は稼いで、やりたいことを別でやろうっていうような形でやってきてたんですけども、
うん、
それこそボイシーにですね、チャンネルを作りませんかっていうふうに誘ってもらってですね、
はい、
5年前ですね、
はい、
でその頃はボイシーなんて本当に今じゃあちょっとあれですけど誰も知らなくてですね、
はいはい、
でどうでしょう、200人フォロワーがいたらトップになれるような結構そういうそういう世界の、はい、アプリだったんですよ。
はい。
で、社長の、尾形さんから直接、はい、友達経由でご連絡をもらって、チャンネル分けませんかって言われた時に、じゃあ何やろうかなって言って、実は最初やってたのは、その音楽番組の、スピンアウト音声というか、メルマガを当時はやってたんですけど、それをじゃあ音声で出してみようっていうところから始まってるんですね、僕のチャンネル。なので。
あ、そうなんですね。
一番下まで遡っていただくと、その頃のがまだ残ってます。ボイシーの方で。そうなんです。
なるほど。
で、その次にですね、毎日新聞の、ボイシーチャンネルに、うん、やりませんかということで誘ってもらったんですよ。
はい。
で、それが結構伸びていってですね、あ、ニュースっていう需要があるんだなと思ったので、 まあ、自分その金融でずっと働いていたので、そこの知識があるから、じゃあ経済ニュースに、絞ってやってみようと思ったのが最初の、まあ、その試みだったんです。
はあ、それが5年前ぐらいから、まあ、そっちにだんだんこう、はい、模索していったってことなんですね。
そうなんです。
それが今や僕手元で今見てますけど5万3000フォロワーですよね。
あ、これは
昨日の経済を毎日5分でを見ると今フォロワーが5万、
今多分9万、
あ、ごめんなさい、9万3000です。
9万3000です。
完全全然別に見ました。9万3000で、
はい、
再生数がこれすごいですよ、7933万回ですからね。
満開です。はい
7000万回ですよね。もうすぐ8000万か。
もうすぐ8000万です。
すごい数ですけども、これは今、ボイシーの中でもやっぱかなり上の数字なんですか？
だと思います。ながら日経さんとかで1億回超えてるかなっていう感じなので、はい、そんな再生数をいただけるようになりました。
すごいです。9万人がフォローをしていて、聞いてて、もうすぐ8000万回こう、再生されてるっていうとですね、
はい、
やっぱかなりこうそれがやっぱりニーズとしてはハマったというのが、
そうですね、
ご自身の意外なところだったのかもしれないんですけども。
そうですね、まあ、ニーズが正直あると思ってなかった部分はありますね、うんうんうん、ただ蓋を開けてみるとやっぱりその硬派なニュースを分かりやすく伝えるっていうことのニーズがすごくあったんだなと、うんうん。で経済僕より詳しい方はたくさんいるんですよね、アナリストの方々とかでたくさんいるんですけど、うんうんうん、こういう言い方をするとあれですが、はっきり言うと話が分かりにくいんですよ
はい、
はい、で、はい、すごくこうレベルの高い分かりにくい単語を使ったりとかして、多分正確なことを言われてるんだと思うんですけどいささか伝わりにくいというのが問題としてあったんだなと、はいはいはい、それをこう毎日さらっと聞けるようなワードに僕が直して、DJ 調で喋るっていうところに、うん、あ、そういうニーズがあったのかっていうのを改めてそこで分かったっていう感じです。
いやもうこれは本当におっしゃる通りだと思います。これ僕らの仕事でもそうなんですけども正しいことを言ってるから相手に伝わってるかっていうのは全然別なんですよね、
はい、
本当に僕ら IT 業界でいうとカタカナ用語であるとかですねアルファベット3文字の用語をいっぱい使うと言ってでお客さんは何言ってるか分かんないみたいな煙に巻かれてるみたいなことを思うっていう、うん、もうこれも枚挙にいとまがないぐらいいろんな話を聞きますし僕もノビーさんのやつを最初、ボイシーの方で聞かせていただいて、まあ、さっき冒頭でねスポンサーってお話もいただいたんですけどもそれもボイシーの中でずっと聞かせていただいている中で、のびさんがたまたまおっしゃったことに対して僕は応募させていただいて、まあ、今のご縁につながっているというものなんですけども
第1号です。その、はい、
分かりやすいっていうのが本当に僕はそう思いました。
うん、
やっぱりなんかこう他の経済の番組とかそれこそ新聞の、まあ、どことは言わないですけど新聞のことを喋ってらっしゃるっていうのもあるんですけども、はい、やっぱり映像がないしかも、声だけですという中でどれぐらいの速度でどれぐらいの内容をそしてこう どういうところまで噛み砕いてあげれば聞く人が伝わるのかなっていうのはやっぱりこのラジオ的な音声配信メディアのすごく肝にもなってくると思うんですよね、うん、なのでそこの中で言うと本当に DJ として培ってらっしゃったトークもそうだと思いますしもちろんご自身のキャリアの中の経験とかっていうことが本当に綺麗にミックスされていて僕はもう今もずっと移動の時とか、まあ、朝の通勤の時に聞かせていただいてるんですけどもほとんど僕の情報は、のびーさんが喋ってることをもう
真に受
けて言ってるだけだということなんでこの番組を聞いていただいてる方もですねぜひ聞いてみていただければなと思うんですが
ありがとうございます。
強みがご自身が狙ってないところにあったというのがある意味なんでしょう妙というか難しいところですよね、
うん、でも結構皆さんそうなんじゃないかなと思う節があって、うんうん、なんか自分の仕事なんてって結構皆さん思ってるんですよね、はい、こんなの誰でも知ってるよとか、はい、誰も興味ないよって思われてる方多いと思うんですけども、
はい、
意外とニーズはあるんですよね。それが何万人にはならないかもしれないですけど何百人何千人のニーズは多分あって、うん、そうだからご自身のそのなんでしょう得意分野みたいなところを発信していくっていうのは結構需要は意外とあると思われた方がいいと思いますねっていうのは一つあります。
それはもう規模がもう全く違うレベルで恐縮ですけど、僕がこのポッドキャストをさせていただいているのも、今、Spotify だとだいたい500人ぐらいがフォローしてくれてて、毎週だいたい2、3000再生ぐらいがあってみたいなことなんですけど、最初はこんな IT の話で、しかもディレクターの話を誰が聞きたいねんとかと思ってたんですけど、まあ、今日のね、いただいてるね、うちの子たちのおはがきもありますけども、こうやっておはがきをいただける人がいて、で、なんとか薄くでも続いているので、まあ一定のところにはこうやってニーズはあるかなと思うのは、僕もすごく痛感はしているので、その中で、多大なフォロワーを作って、そして、まあ、ね、経済がすごく難しいなと思っている方に対して、情報毎日毎日、しかも1日2回ですよね。
今2回です、はい。
なので、それだけの情報量を伝えてらっしゃるというのは、僕は本当にすごいことだと思いますけども。
ありがとうございます。
吉岡晃平さん、参考になられましたでしょうかね。ご自身のその強みをいろいろ探し出して、はい、掛け合わせてみるというのを試行錯誤の結果なのかなと思いますね。
はい。ぜひです。はい、
ではですね、もう一つ、最後、おはがきにこれ読ませていただこうかなと思います。
はい。
ラジオネーム、和夫さんからいただきました。名村さん、こんばんは。水曜日の週刊のびプラス聞かせていただきました。ですね、これを配信、収録しているのが、翌日なので、昨日の今日でおはがきをいただいてるんですけども。
すごい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。のびさんとの蝶々発信のやりとり、とても楽しく聞かせていただきました。その放送を聞いてのおはがきです。のびーさんはラジオ DJ をされている中でゲストの方を招いてのご経験も多いと思います。そのゲストの方から話を引き出すコツといったものはありますでしょうか。うんうん、話を引き出すことや話を広げることが苦手で、打ち合わせの時に話が続かず困ることがあり、今回もしよければテクニックを教えていただければと思っていますということでおはがきをいただきましたが、いかがでしょうか。
これもう結構言われるんですけども皆さん疑問系で話を進められるんですよね。ゲストにお話を聞くって、なんとかですかっていうお話を振られることが多くって、はい、で、いわゆるそのクローズクエスチョン、イエス・ノーで答えられる質問は基本はやめた方がいいっていうのを皆さんご存知なんですけど、ね、僕オープンクエスチョン、はい、どうですかっていうのも実はやめた方がいいと思っていて、話題を展開させようと思うとこっちから決めつけていくっていうのが結構重要で、
はい、
名村さんって B 型ですよねって全然知らずに言ってるんですけど、名村さんって B 型ですよねとかって言うと、実際どうですか。
実際は僕は A 型です
っていう話になってくるんですよ、はい、
なるほどなるほど。
そうすると僕が B 型と思った根拠はこうだった、うんうん、で名村さんが A 型、いやこういうとこ A 型なんだよっていうことで結構話題がまた進んだりするんですよね、うん、なので失礼にならない範囲でかつ多発しすぎず、うんうん、相手の、周りの状況のこと、聞きたいことを決めつけで、なんとかですよねって投げてしまうっていうのが、結構その話を転がす上では大事なのかなと思ってます。
なるほど。
はい、
やっぱそれはいろんな方と話をしていて、トライアンドエラーした時に話がパツって終わってしまうな、うん、どうしようかなみたいなところから、うん、どうやれば相手がこう会話としてキャッチボールが続けられるかっていうことを試行錯誤して、やっぱそこに至ったってことですよね。
そうですね。本当に怒らせないっていうことが結構難しかったりするんですけどそうです、そうです。相手とある程度人間関係が築けそうとか、その辺大丈夫そうな人であれば結構際どいことを決めつけていったりとかっていうのをやると盛り上がることが多いですね。
なるほど。これはでもですね、おはがきいただいたものですね、多分一朝一夕で真似はしづらいだろうなと思うんですけども、はい、ラジオのゲストの時って結構もう当たり前ですけどリアルタイムでやらなきゃいけないじゃないですか、
はい、
でもう一つその普段の会話と違うのが間ができてしまっては、特に週刊のびタイムスで生で配信もされてらっしゃるじゃないですか、
はい、
なのでそのいわゆる放送事故とは言いませんが、うんうん、後で編集して切るってことができないので、
はい、
そのもう見極めとかっていうのはやっぱりキャリアによるものじゃないかなと思ったりするんですけど、はい、どうでしょうかね。
そうですね、数々失敗はしてきたのでそれを踏まないようにするっていうのが、だから本当生放送って一番難しくてですね、おっしゃる通り、はい、取り返せないので、
はい、
本当にそこは気は使います。2時間やるとやっぱり疲れ果てる感じはありますね。
2時間ですもんね、
はい。
その中で、僕もこの昨年出させていただいてですね、はい、どちらかというとそのノビーさんにご迷惑かけないように頑張って喋らなきゃと思って、
いやいやとんでもない
お話をさせていただいて、とはいえですね、そのもう一つあるのが、喋りを膨らませすぎると相手がずっ と喋ってしまうっていう方もいらっしゃって、
はい、
今度そこでどこで切るのかっていうのはやっぱこれも難しいなと思っててですね、
はい、
僕はこの間出させていただいた時にはこうですこうですこうですこうですってこうどっかでですで止めてしまわないとこうこうこうでって言ってる人自分でこう続いちゃうんですよね、
うんうんうん、
こうこうこうでであこうでまだなんか自分で続いちゃったもうちょっと続けなきゃって言ってどこで自分で止めていいかわからなくてって、はい、で相手は相手でどこで切ったらいいのかわからないからいい加減ちょっと止めてくれよという思いをしながらっていう会話もよくあるんですけども、なんかその事前にそれって、どっかでセンテンスで切ってくださいね、みたいな話って、やっぱり話し慣れてない方には言ったりするんですか？
あんまりしないです。で、本当に長くなってしまったら、もうラジオなので、もう手でこうやって、ちょっとここでって言って、止めます。
なるほど。
はい。で、まあ、それに嫌だっていう人はいないので、はい。そういうふうにやることがありますね。はい。
なるほど、なるほど。いや、今の話はまさにですね、話を仕事としてされてらっしゃる方の話だと思うんですけど、僕らがもう真似していくってなってくると、やっぱりその、お客様にさっきの言うと、オープンクエスチョン、クローズクエスチョンみたいなところっていうのも意識して、いわゆるその話をどうやって続けていくかみたいなところですよね。
はい。
そこっていうのは基本的には、手法であるとか、まあ、外に本とかもいっぱいあったりするので、まあ、その上で、お客様に対してっていうと、僕もう一つ気にしているのが、やっぱりその、ノビーさんが今日来ていただいてるからってわけじゃないんですけども、
はい、
お客さんが拾いやすそうなネタっていうのは、できるだけちょいちょい、うん、アイスブレイクのためだけじゃないんですけどもね、あなたの会社の最近業界でこんなニュース言ってましたよねとか、競合さんこんなこと言ってましたよねっていうことを、困った時にスッとこう言えるように、いくつかこうできるだけストックしとこうかなと思っていて、
うん、
その、日経新聞とか、まあ、ノビーさんの話もそうですけど、そういったことをちょっと実は仕入れてたりするんですね。
はい。
なので、まあそういった、なんでしょう、相手が興味がありそうな話題っていうのを、まあ、全然、こう、なんでしょう、自分の、こう、中身にないと言えないので、
うんうん、
それは事前に準備をして、まあ、ネタを仕入れておかないと、それは続かないよな、っていうのは僕も同じこと思ってはいるので、
はい、
そういったことは気をつけてたりするんですけども、ノビーさん、そういったネタって、こう、来るゲストに合わせて、やっぱり事前に調べたりするんですか？
まあ、大体、そのミュージシャンのインタビューすることが、の方が機会は多いんですけども、必ずその SNS は見ておくとかっていうのは基本としてはやってますね。で、あとはそうですね、まあ、伺うことがあったら、相手先に伺うことがあれば、例えばその、部屋の中に何か飾ってあるものとかをちょっと話題にしたりとか、っていうのはしますけども、その、調べられる範囲でやっぱりその、相手の素性みたいなところは見ておくようにはしてます。
なるほど。
はい。
わかりました。いろんな、まあ、テクニックを教えていただけたかなと思います。すぐに真似ができないかもしれませんが、でも、やっぱ多分ね、やっぱ訓練をしていくことでできると思うので、まず意識をして、どうやって話を引き出していこうかってことに自分の注意を向けていくことでね、普段お客さんと話している内容とかで、こうやればこの人引っかかるんだなっていうことが蓄積していくと、話っていうのはうまく転がしていくことができるんじゃないかなと、のびさんの話を聞いてもちょっと思いました。
はい。
はい。ということで、だいぶお話をいただいたんですけどもですね、そろそろお時間になってまいりました。
はい、
ということで、今日はがきでもいただきましたけども、週刊のびータイムズプラスということでね、
はい、
僕も出演をさせていただいてますが、ポッドキャストで配信もしていますし、コミュニティ FM でも番組を持たれてらっしゃるので、今日はそのどんな内容をしているかっていうのを改めてちょっとのびーさんからお話をいただければなと思うんですけども、どんな番組でしょうか？
はいはい、週刊のびタイムズという、まあ、本編とここでは言いますけれども番組がございます。木曜の夜7時から全国のコミュニティ FM 今80局ぐらいをネットして、お届けをしているんですけれども、これは生放送でもちろんラジオ局を通して聞いていただくことが可能です。で、アーカイブとしてですね、次の金曜日の正午にですね、ニュースのコーナーを上げて、そして週末にかけてですね、コラム的にやっている8時台のコーナー、その一つは、サービシンクさんにスポンサーをしていただいているコーナーなんですけども、そのコーナーと、もう一つの、まあ、青空投信さんというもう一つ のスポンサーさんがいらっしゃって、そちらのコーナーも、土日にかけて、アップをしていくという形になってますので、基本はボイシーの方を聞いていただけると、全部本編の方は網羅できるかなというところです。で、それに加えまして、ポッドキャスト、アップルポッドキャストと今スポティファイとで配信してますが、名村さんにもレギュラーで、お越しをいただいております週刊のみタイムズプラスというのを今週から始めました。 で、これは月金で毎日正午という形で更新をしておりますので、毎日ね、いろんな話題、月曜日は日経の村野さんが値段のことを教えてくれたりとかですね、火曜日は J キャストの方が今ネットのトレンドの話をしてくれたりとか、あと今日はなんかエンタメプラスって言ったあの雑誌の編集者の、人がですね、エンタメ系のちょっとサブカル系のお話なんかを教えてくれたりとか、いろんな話題をですね、経済に限らずお届けしてますので、ぜひ毎日チェックしていただけたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。ということでね、この番組にも のびさん来ていただきましたが、僕ものびさんの番組の方に毎週水曜日ということでね、参加させていただいておりますので、両方とも頑張って盛り上がっていければいいなと思っております。
はい、
はい、ということで、今週のゲスト DJ のびさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、というわけで、DJ のびさんのゲスト回でございました。いやーね、いろんな話を聞かせていただきましたね。向こうはやっぱりね、喋りのプロじゃないですか。めちゃめちゃ緊張してたわけですよ、僕もね。まあと言ってもね、去年は1回のびさんの番組を出させていただきましたし、今は毎週ね、10分のお昼に放送しているもの、そちらの方の収録でも顔合わせをさせていただいているので、まあ、もうちょっとね、こう僕がどういう風に自分を出させていただくのが番組としていいのかなみたいなところをね、今様子見見でちょっと探りながらさせていただいているというのが正直なところなんですけども、まあそれとは全然別でね、やっぱりこう金融マンとね、 DJ との二足のわらじを履かれていた中でね、こう今 DJ として活動されて、しかも活躍されて、挙句の果てにそれを自分はどちらかというとプロデュースをしていく方だということなので、もう多才多芸っていうのをね、絵に描いたような感じを僕は印象として受けたんですけどもね、まあそんな中でもね、のびさんはいろんなこう自分の中での葛藤とか紆余曲折を経て今のポジションを作られたっていう話はね、こういろんな方聞いていただいている中にもね、こうヒントになるんじゃないかなと思いました。そんな中ですけども、あとイベントの告知をさせてください。もう来週末になっちゃいましたね。ディレクター談義ボリューム19ですけども、2023年5月の27日の土曜日21時から開催をいたします。無料のですね、トークイベントになっておりますので、ぜひご参加いただければなと思っています。であとが2023年7月の12日の水曜日、20時から23時半にかけてですね、誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術2023を開催させていただきます。まだ2ヶ月ぐらい前ですけどもね、当日の視聴のみで無料の参加、アーカイブと資料がある、後日のですね、後日のアーカイブ動画と資料があるということで2000円というプランでね、こちら募集はしておりますので、ご興味ある方はぜひ検討いただければなと思っております。で、あと2023年9月、今年の9月ですね、ウェブディレクター育成講座、できそうだと思ってますので、もしご興味がある方はぜひ参加いただければなと思っております。ということで、この番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしています。来週はですね、パーソナリティ会になっておりますので、ぜひまたじゃんじゃんおはがき送っていただければなと思っています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方は、ぜひ SNS でシェアをお願いいたします。 Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方は、この番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
無限のアイデアをサービスに、サービスをユーザーに、ユーザーをハッピーに、そしてウェブの技術をリアルに広げる、不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。